どうも皆さんこんにちは、岡本圭です。お久しぶりです。最初のね、第1回第2回目以来の、出演となります。ついにね、14日間プログラムの最終日ということで、本日はね、12題のね、全部の問題のセルフレクチャーをやっていこうと思います。いやー、どうかな、今までやってきてセルフレクチャーの感覚は変わってきたかな。まあね、僕自身は、まあ、セルフレクチャー歴ね、7年目なんだけど、まあこれでもね、まだまだなのよ。あのね、日々やってるとね、あ、こうした方がいいなとかね、こっちの方がより数学の感覚高くなるなとかね、いろいろな発見があったりするのよ。もうだからセルフレクチャーとはね、日々改善しながら高めていくものだから、あのマンネリ化っていうのはね、一切ないのよ。もしね、みんなが、ま、あのセルフレクチャーやっててマンネリ化してるなって思ったら、それはやり方が間違ってる証。あのね、昨日よりも今日よりも明日って言ってね、少しずつ改善しながらレベル上げてってね。はい。ということでね、一気にね、今から12題やっていこうかな。そうだね、最初は20回から30回ぐらいやった時にこういう感覚でいてほしいかなっていう感覚でやるので、まあそれをね、実際に見本にしながら、皆さんもやってくださいね。はい。じゃあそれでは時間計りながらやっていきたいと思います。はい。じゃあ用意スタート。問題1番。この問題ね、傾きかける傾きイコールマイナス1と、中点が直線 L 上にあるっていう2つの条件から連立方程式を求めて、PQ をそれぞれ求めるっていう問題だったね。はい、そんな感じ。問題2番、これは解を判別せよ。そうだね、まず判別式 D を出して、その D が大なり0の時異なる2つの実数解を持つ、 D イコール0の時、重解を持つ、 D 小なり0の時異なる2つの虚数解を持つっていうことで、それぞれ K の範囲を出して答えを出してあげたらよかったね。はい、問題3番、これは比例式だからイコールイコール K とくね。で、K と置いて、それぞれ X、Y、Z っていうのをそれぞれの K の形で表す。で、最後に求める形に代入してあげることによって、値を求めることができたよね。はい、4番。これは平方完成して、頂点をまず求めます。で、その頂点を比較することによって、どれくらい平行移動したのかっていうのは求めることができたよね。はい、次。問題5番。これは、整数の問題だね。確か変形すると、カッコかけるカッコイコール整数の形に用いることができるから、 XY の整数の値を求めることができる問題でした。はい、6番、この問題は、異なる2つの正の解を持つような定数 M の範囲だから、解の存在範囲の問題だね。だから判別式 D、軸の位置、並びに FK のね、符号によって決められるから、この3つの条件から、それぞれの範囲を出してね、 M の範囲の、共通範囲を求めてあげたら OK です。はい、問題7番、これは求める値が X の2乗プラス Y の2乗分の X の3乗プラス Y の3乗ということで、 X と Y のこれ基本対称式だね。なので X プラス Y の値と XY の値をそれぞれ、有理化することによって求めるね。で、ちなみに公式 x の2乗プラス y の2乗っていうのは、 x プラス y の2乗マイナス 2xy、x 3乗プラス y の3乗は、x プラス y の3乗マイナス 3xy、x プラス y ということで求めることができるから、その値に代入して求めることができる。括弧2番は、x マイナス x 分の1なんだけど、x プラス x 分の1イコール5という条件があるから、x マイナス x 分の1を2乗してあげることによって求めることができるよね。はい、では次。この値は相加相乗平均だね。だから、まずは、左辺をね、展開してあげて、相加相乗平均を用いることによって、あと、この時に等号成立だけ気をつけてね、求めることができる問題でした。はい、9番。これはルート3の無理数であることを証明する問題です。直接もね、対群もダメだから、配理法でやらないといけない。で、今回は、有理数であると仮定して、ルート3イコール B 分の A ということで、それらを、両辺併合していくんだよね。で、そうすることによって、A、B が共に3の倍数となり、互いに沿って、仮定してるのに、両方とも3の倍数になることから、矛盾ということで、証明してあげる問題でした。問題10番。男子4人、女子3人ということでね、まずは、どの二人の女子も隣り合わないように何人が一列に並ぶということだから、まず男子一列に並びます。4P4 ですね。で、その間の5箇所に3人入れたらいいから、5P3 で、それぞれ掛け合わせたら1440が出てくる。過去に、7人が演習場、女子の両端には男子は来るようにということなんで、まず男子4人は 4-1 の会場だね。で、その間は4箇所あるかな ?4 箇所で 4P3、じゃないな。4箇所に女子3人。を一つずつ入れるから、4P3 だね。なので 4×3×2 ということで入れたらいいから、それで144が出てくる。はい、次。問題11番。 これは、あ、強接条件だね。今回は、マイナス1のところで強接条件だから、F-1 イコール G-1、F-1 イコール G-1 ということで、それぞれの、この条件から、ABC の条件出してあげてね、ABC 出てくる。で、その後に接線の方程式も求めてあげてあげたらいいと思います。これは強接条件という問題でした。12番、最後面積だね。この面積出す、求めるときには、まずグラフを書くでしょ。で、グラフで積分区間を決めるのよ。で、今回はマイナス2からマイナス1と、マイナス1から2までの、範囲だから、あとはグラフの上下関係見てあげて、インテグラルマイナス2からマイナス1までのやつと、インテグラルマイナス1から2までのやつ。で、後ろのやつはね、2つ目のやつは6分の1公式使えるから、6分の1公式でやっていこうっていう問題でした。はい。ということでね、今の12台やったんだけど、今ので4分でした。4分だからね、まあ大体こんな感じでやってくれたらいいかな。うん。まあ、10台で3分ぐらいって考えたら、まあ、60分あったら20台、200台ぐらいできるペースかなっていう感じです。はい。じゃあ、これね、もっと早く、早いバージョンでやってみようか。じゃあ、いくよ。よーい、スタート。1番目は傾きかける傾きイコールマイナス1、線分 PQ が中点が直線 L 上にあるっていう問題だった。2番は、判明式 D がそれぞれの大きさによって、解を持つ範囲が変わるってことね。問題3は比例式イコール経度で XY0 それぞれ経度を引いて、最後求める内容に代入してあげたらいい。平方完成して頂点を、頂点比較してあげたら求めることができる。これは、因数×因数イコール整数の形ね。括弧×括弧イコール整数の形に持っていくことによって求めることができる。これは、判別式、軸、FK の記号で求めることができるね。次は、これ基本対象 X プラス Y、XY それぞれ求めて代入してあげる。X マイナス X 分の1はこれ2乗してあげることで求めることができる。問題8番は相加相乗平均の問題でした。はい、ルート3、はこれ B 分の A、配法でね、B 分の A と置いて、それが矛盾することを出してあげたら OK。で、もう一個は、4P4 と 5P3。それを求めて 4-1 の、括弧2が 4-1 の解乗とその間の 4P3 ということで求めることができる。はい、強接条件だから FP イコール GP と F'P イコール G'P。ということで、その条件から連立方程式してあげたら ABC がそれぞれ出てくることができる。最後の問題は、グラフを書いて積分区間を求めて、インテグラルで、求めてあげたら OK。はい。ということでね、今のが1分15秒ということで。まあ、そうだね。これぐらいの速さでできたら、もうね、1時間あったら全然ものすごい。600台ぐらいできるんじゃないかな。ね、だいたいこれ30回とか40回とか、それぐらい行った時にこの感覚で解いてくれたらいいかなっていう風な感じです。はい。ということでね、実際に12台ガッと一気にやってみたんですけど、これをね、まず一つのゴールとして、みんなの中では、一個の目安としてね、こういう風になれるように、ちょっとずつちょっとずつね、昨日よりも今日、今日よりも明日って言って、ちょっとずつ削ぎ落としていくことがポイント。まあね、何人かの講師の先生からも言われてるかもしれないけれど、急に早くしたらダメなのよね。なんでかって言ったら、全部勝手に削ぎ落としたらいいってわけじゃなくて、この問題をそれぞれ頭の中ではね、イメージしてる量っていうのは、最初にたくさん量をかけてやって、たくさんの時間をかけてやった時と同じだけの量を頭の中でイメージしてるのよ。例えばね、問題1とかだったら頭の中でこの図形がちゃんと出てきてるかどうかっていうところなのよ。確かに言葉では傾きかける傾きイコールマイナス C 線分 PQ の中点が直線 L 上にあるという言葉しか言ってはないのだけれど、頭の中ではちゃんとそれを明確にはっきりとイメージして図形をね、直線が2つあってそれが直行に傾いてると、で、中点が直線 L 上にあって、かつ、これは直行してるよねっていうイメージがありつつの、ものなのよ。で、何度も何度もこれ反復してったら、さらに細かい数値とかも覚えてしまうのよ。だから点 P がマイナス3、1だったなとかね。で、点 Q を PQ と置いて、傾きはマイナス2と P プラス3分の9マイナス1っていう細かい情報も何度も反復してったら覚えちゃってるから、さっきは言葉でこれしか言ってないけど、頭の中では計算もしてるみたいな。いう感じぐらい、自分の中の質を高めて、セルフレクチャーをやってほしいので、ぜひ、これらを気をつけて、自分のね、バイブル本、白チャートとかね、いろいろみんなやってるものあると思うから、学校のやつとかね、あると思うから、それらを気をつけて、やってくれたらいいかなと思います。このやり方やったらね、本当に1時間で1000台を毎日やるとか、本当に可能なんですよ。で、それをね、毎日やったらマジで当たり前になるし、この当たり前だから試験本番の時に何も考えずともパッと手が動くのよ。数学できる人はそれをやってるのよ。だからね、 とにかく何度も何度も何度も反復して自分の中でそれらの問題の解き方っていうのを当たり前にしてってください。はい、ということでね、この音声は以上で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。